トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以前ですね、公園についてこの番組で、取り上げたことがありましたが、今週来週もですね、改めて公園について考えていきたいと思ってます。はい、で、国土交通省がですね、公園を設置する目的っていうのを明記してまして、でその中に、記載してあるのが人々のレクリエーションの空間、それから良好な都市景観の形成、そして都市環境の改善、都市防災性の向上、それからですね、生物多様性の確保、またね、豊かな地域づくりに資する交流空間の提供と明記されているんですね。はい、で公園はですね、自治体が管理している場所もあればですね、指定管理者と呼ばれ民間の会社で管理している場所もあります。で公園をですね、管理している会社の目線で公園の持つ役割について考えていきたいと思います。
こうしてこう並べてみると本当にさまざまな役割があるんですね。
そうですね、
なんとなくまあ憩いの場かなってイメージはあるんですけど、レクリエーションの空間っていうほど活用自分はできてないなとかね、いろんなこと思ったりいたしますけれども、今週はですね、公園が持つ役割というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は水をきっかけに環境を考えるアプリを紹介します。ワンモアアプリ、今日紹介するアプリは水無地ライフです。
はい、水は漢字で書いて、無地ライフはアルファベットで書きます。
はい、これね、無印良品を運営する良品計画が運営しているってことです。
はい、水のアプリなんですよね。
そうですね、これ無印良品店が店舗で、ボトルに給水ができるような取り組みを始めたこともあってですね、はい、このようなアプリが誕生したということです。う
ん、私もね、最近ずっと水筒持ち歩いてるんですけど、水なくなった時にじゃあどこで水入れようかなっていうと、そこでペットボトル買っちゃうとやっぱりね、プラスチックごみが出ちゃうからっていうんで、やっぱり水入れられるところがあったら便利ですよね。そういう給水ポイントを教えてくれるアプリなんですよね。
そうですね、でこれやっぱりペットボトルの削減量を減らすと CO2 削減につながっていくので、まあ、個人的にですね、プラスチックごみをやっぱり減らしていこうという取り組みになりますね。
見たところ役場であるとか公共施設が結構、ね、出てきてるところが多かったんですけれども、まあ、こういうところ増えてるということですよね。水入れられるところ、
はあ、で僕もね、アプリ使ってみたんですけど、はい、うちの近所でも結構ありました。
なんかね、330ml 例えば給水するとどれだけゴミを削減できたかっていうのが数字で出てきたりとかして、あ、なんかこうエコに貢献してるっていう感じがします。
はい、これ便利ですから、ぜひね、皆さんも使ってみたらいいと思いますね。
はい、今日のワンモアアプリは水無地ライフでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて、
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、 現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週来週は公園について考えていきます。川崎市宮前区にある県立東高根森林公園の指定管理業者である石活エクステリアの梅原京香さんに話を伺ってます。早速お聞きください。
おはようございます。石活エクステリアの梅原京香です。私たちが管理している東高根森林公園は川崎市宮前区にあります。渋谷駅から電車で溝の口駅まで10分から15分ほどかけて来ていただいて、その後バスに乗り換えていただきまして約10分ぐらいで着く場所にあります。お車でいらっしゃる方も東名高速道路の川崎インターチェンジにとても近いところにあるので来やすいかと思います。こちらの公園は県立公園になってまして、いろんな公園があるかと思うんですけれども、結構緑がとても多く、鳥とかカモ、カメなどもたくさんいるような、なんか自然にあふれた公園になってます。芝生の下に古代遺跡とかも埋まっていたりしているんですけれども、まあ、自然にあふれていて家族連れがとても多いような公園なので皆さんの憩いの場になっています。私はこの4月に入社したのですが、緑とか生き物が好き でそういうのに関わっていけるような仕事に就きたいと思ってこの石活エクステリアに入社しました。公園ではイベントとかもあるんですけれども、私は主に植栽管理の担当をしています。で、公園内の植物の管理をしたり樹木の管理をしたりということを主に行っています。今はナラ枯れとかがとても問題視されているので、そういったものを、まあ、普段から気にかけて見て皆様の安全に配慮するようなことをしています。台風とか大雨が多い時期だったので、まあ、それこそさっきも言ったんですけど古村木とかの倒木が一番に悩まされています。楽しいのはやっぱ地域の皆さんが結構来てくださるので、そういう方たちとお話をしたりとか、普段関わることないような年代というか年齢層の方ともお話できるので、そういったことは一番楽しいなと感じます。公園というと地域の皆様が集まるような交流の場が一番こう目立つかなと思うんですけど、それ以外にも災害時に給水の場所になっていたりとか、スポーツをたくさんされていたりだとか、あとはこの公園はその遺跡が埋まっていたりとか白樫林を保全していたりするので、そういったような要素があります。来週は東高根森林公園でも活発に行われているパークスポーツについてお話ししたいと思います。
はい、大きな公園の管理は結構大変そうですよね。
そうですね、まあ、公園というと、まあ、緑の管理をやったりですね、はい、それから倒木の管理をやったり、あとイベントとかもねやられてるところもありますからね。
いろいろありますね、確かに、はい、で夏なんてすごい暑いのに植栽って言ったって、あ、そりゃそうだよね、誰かやってるよねって思うんですけど。
そうですね、夏草は伸びるでしょうからね、そういったのもやっぱり整備したりしないといけないと思うんですね。
ねえ、この東高根森林公園は白樫林の植物群落があって、はい、この白樫林っていうのが樹齢150年から200年で学術上非常に高いものなんですって、はい、でそういうものを残していかなきゃいけないって役割もこの公園には多分あって、はい、そういうのも合わせて守っていかなくちゃいけないってことですよね。
そうですね、ああいう木を守るって相当手を入れていく必要があると思うんですよね。で実は僕大国玉神社のずっと欅通りっていうところ沿いに家があるんですけども、はい、住んでるとこは欅通りの木ってすごい樹齢が何百年っていう木がやっぱ植わってて、もうしょっちゅうですね枝を落としたりですね、なんかいろんなことやってますよ見てるとですね。
だから確かにな、でそういうものを多分私普通に歩いてたらちょっとこう何縦札でもあってこれ白樫林ですよとか書いてあって関心持ってたら知ってるんだけど、はい、どんなにすごい守ってくださってても関心持たないと全然多分自宅の近所の公園にどんな木が生えてるか私知らないですね。
あ、そうですよね、
でもったいないってことですよね、
うん、やっぱり緑の木を名前を覚えていったりするのも楽しいかと思いますし、なんか自然に ね、うん、今関心を持つ人増えてきてるので、
はい、
いろんな植物をこう見たり実際に図鑑とかも持って行って照合しながら園を回ってみたりとするのも楽しいかもしれないですね、
う
ん、
それもそうですね、
お子さんなんかと一緒に課外研修じゃないですけど、うん、まあ、植物図鑑一冊図書館でも借りて、まあ、買ってもいいですし、行って一緒にねこういうところを回ってみるとより自然にこう触れやすくて自然を大切にするような心も育んでいけるんじゃないかなというふうに思いますね。
うん、だって当たり前なんですけれども、その公園には全部税金が使われてるわけですよ。で、
はい、
ここだって植物園があったっておそらくきっとタダで見られるんじゃないかとか、もしくは安く見られたりする公園とかもあると思うんですけど、
はい、
その場合だってそれは税金が使われて守られてるわけだから、
はい、
あえて使っていかないとなんかもったいない気が私はしちゃって、まあ、
そうですね、
ねえ、私出身栃木県宇都宮市なんですけれども、はい、家の近所に八幡山公園って公園があってね、山なんです、
はいはい、
そこはなんかねちっちゃい動物園とかあるの。でも確かに動物園があるのにタダだったんですよ。
あ
ってことは、はい、その動物を育てたりするのにも全部税金が使われていて、町の人たちを癒す役割とかがその山にあるってことですよね。
はい、そうですね。うちの近所にもの公園にも動物います。カピバラとかお猿さんとかカンガルーとかいろんなのいますね。で確かにその飼育係の人います、うん、
そうですよね、はい、で詳しくないといけないし、例えばすごく責任重大じゃない、そのみんなが愛しているカピバラの命であったりとか、 その守らなくちゃいけない木だったりとかを守っていくってすごく責任重大だから、はい、かなり結構気を使う気がしますね、この仕事。
そうで大きい声になると割と学校の遠足とかでも使ってたりしますよね。
あ、そうね、うん、そういうのもあります。だから避難所の役割とかもあって、
はい、
あと例えばレクリエーションで 何かちょっとお祭りみたいなことやったりする役割もあったり、
はい、
様々な役割が公園にあるということですね。
そうですね、スポーツ施設がこう整っている公園もあったりしますからね。
確かにね。なので、次週はですねパークスポーツについて、公園で最近なんかスポーツするんですね、
はい、
あの公園でやりやすいスポーツをたくさんこうやるようになってきてるということなので、
はい、今いろんな、ね、スポーツありますからね、
はいはい、そんな話を来週はお届けいたします。
教えて矢野さん、任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今回はですね、台風10号が停滞した時にニュースで急に出てきた新しいですねワードがあります。遠隔豪雨っていうのを聞いたことがあると思うんですけども、
はい、
そのね遠隔豪雨についてお話したいと思います、
うん、これあれですよね、台風が遠くにあるのにバーッと雨が降ったりするってことですよね。
でこれ今まで遠隔豪雨ってあんまり聞かなかったですけどね。
ねえ、
ね、もう台風が日本に近づいてきてたら離れていても油断できないっていう話ですよね。
そうだって台風10号だって九州の方にあって、はい、そのエリアは意外とそんなにひどくなかったのに
な
ぜか関東の方でめちゃくちゃ雨が降ったりしてましたよね、
はいはい、そうです。で東海と関東地方で大雨が降ってですね、これもう東北地方においては線状降水帯が発生して、うん、もうすごいあの被害が出てましたよね。
そう、そしてゆっくりなのね、すごくね、
はい、で最近の雨ってもう1時間に100ミリとか優に超える雨が降ってくるので、
はい、
一気にね町中が水浸しみたいな感じになってしまうことが結構あるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
ですから、まあ、台風が遠いからといって大丈夫ということではなくてですね、遠くにあってもこれ水蒸気の流れ込みが起こる限りですね、やっぱり豪雨が発生するんだということを認識しておいて、
うん、
やっぱり注意しないといけないですね。で水蒸気の流れ込みってじゃあ何かと言いますと、
はい、
まあ、上空がですね暖かく湿った空気がこう流れ込んでくるですね暖湿流っていうのがあるんですよ、
はい、
これがね発生した、雨雲がこう湧きやすくなる、で局地的に大雨になってくるということらしいんですね、
うん、
で皆さんね大雨が降った時に体勢をちゃんと整えてるのかがやっぱちょっと心配ですね。
体勢、
はい、例えば大切なものはあもう水位にですね、例えばハザードマップを見ていただいて浸かるような1階であれば大切なものを置いとけないから2階に移動するとかですね、 ニュースでもやってましたけど、親子で大きいテレビを上に持ち上げて階段をね一生懸命親子で運んでいってるような映像がありましたので、ちょっとライフスタイルもこういう時に備えてですね、まあ、ちょっとリビングを2階に移動したりとか、ちょっと工夫して住んでいかないといけないちょっと時代に入ったのかなとか思いながらですね、ちょっと心配してるんですけども。
確かにね、前だったら台風来るぞって言ったらその日だけとかね、せめて前日だけちょっと注意してればよかったのに、今遠くにあってもすごく長いから、で急に降るじゃないですか、ザーって、はい、その量が尋常じゃない量降りますよね今ね。
そうですね、
だから台風が近くにあった時と同じような対策をしておかなくちゃいけない時が増えたってことですね。
特に雨ですね、
うん、
風じゃなくて雨の場合はやっぱり被害が甚大じゃないことになってしまいますので、だからもう今一度保険の見直しなんかもね、しておかれたらいいかなと思います。
はい、ぜひそうしてみてください。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる、
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
、今回は公園が持つ役割というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
公園に関心を持って積極的に使っていきましょう。
そうですね、行きましょう。最近公園行きました？
あ、全然、だって暑かったから行けなかったから
そう暑いのもありますよね。
そうなの、
最近行ってない。
公園放置ですよね、私たちの気持ちとしては良くないよね。だって誰かが管理してるのに夏場公園放置してた私。
そう、いた方がいいですね、たまにはね。
早朝とかね、うん、走ってもいいしね、
はい、うちね近くに大きい公園あるんですよ、府中公園っていうのが、はい、だからちょっと行ってみようかなと思います。
はい、これからいい季節ですので、はい、ぜひ楽しんでください。さて、市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでも全国からお聞きいただけます。はいね、いい季節ですもんね。
そう、秋はね、うちのね近くのもみじがね少し赤くも色づいてました。
早い。
はい、これから公園に行ってね、そういう木々を眺めていただくのもいいかと思います。
ね、コーヒー片手になんてのもいいですね。
そうですね、のんびりお過ごしください。
はい、では来週もお聞きくださいね。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター。この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。